と題しまして説教をいただきます。
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。今の世の中ではさまざまなことを自分で選んでいくことが良いこととされ、またそのようにして自分の人生を切り開いていくことが求められているように思います。年頃になれば行きたい学校や好きたい職業を選び取り、また結婚相手も選び取って充実した日々を送っていくといったスタイルは、その人生に喜びと価値をもたらすものとして認められて良いことだと思います。しかしこの現状を見てみますと、私たちはそういった人生のスタイルを続けていくのにいささか疲れを感じているのではないでしょうか。それには今のコロナ禍も関わっていることでしょう。言うまでもなく、私たち人間は自分が世を去る時を思いのままに定めることはできません。それは人間が生きることの前提であり、当たり前のことであります。そして一部の狂信的な科学者を除いては、人間がこの地上にあって死なないようにしようと考え働いている人はいないのです。私たちはこのことを承知して生きているはずなのに、このコロナ禍にあってある日突然という形で人の命が取り去られてしまうことにショックを受けて、それをなかなか受け入れられないでいるのです。人が世を去ることがなかなか受け入れられないということは、自分が選んでいかねばならないこの世の中ではますますその度合いを増し加えていることでしょう。せっかくそれまでひたすら自分で選び続けて人生を歩んできたのに、最後はこんなにあっけなく訪れるものなのかと言って悲嘆に暮れている方々も多くおられることと思います。人生において自分が選び取っていくということ、これは必要なことでもあり、また素晴らしいことですが、実は人生はそれだけではありません。それだけでは不十分なのです。実は人生において選ばれるということは、選ぶこと以上に良いことであります。そして私たちは一人残らず生まれた時から主イエス様によって選ばれているのです。もっと心に響く言葉に言い換えますと、あなたは生まれた時から主イエス様に愛されているのです。主なる神であるイエス様が私たちを選び愛されているということを聖書は次のように証言しています。申命記の7章6節から、あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。またヨハネによる福音書15章16節では、主イエス様は次のように言われています。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。私たちは自分で選んでいくことに疲れた時、主イエス様から選ばれ、そして愛され続けていることに思いをいたしましょう。またまだイエス様のこの愛に気がついていない方々は、ぜひこの世の重荷を下ろして十字架の前に佇んで、先ほどの聖書箇所などを繰り返して読んでみてください。さて、今日のヨシュア記の聖書箇所は、ヨシュアというイスラエルの指導者が語った言葉であります。ちなみにこのヨシュアという名前はヘブライ語でイエスにあたる名前です。ですからイエス様の名前を聞いた人たちは、昔に生きたこのヨシュアという人物を思い起こしたに違いありません。そのヨシュアは民たちに次のように言います。もし主に仕えたくないというならば、川の向こう側にいたあなたたちの先祖が仕えていた神々でも、あるいは今あなたたちが住んでいる土地のアモリ人の神々でも、仕えたいと思うものを今日自分で選びなさい。つまりヨシュアは仕えるべき神を民たちに選ばせているわけです。そして主なる神を選んだ民たちに言います。あなたたちが主を選び、主に仕えるということの承認はあなたたち自身である。ヨシュアはこのように民たちに檄を飛ばして、そして民たちは一つとなって周りの敵たちと戦ったわけですが、こういった成り行きは今の私たちにも大変分かりやすいことではないでしょうか。現代で言えば、民衆たちに使えるべき神を選ばせて、そして国家の団結を図り、外敵と戦っていく、対峙していくという成り行きです。私たちは全能で正義の真の神を選んだのだから、私たちは正義であり真であるという考え方です。しかし私たちはここで主なる神がご自身で語られています御言葉を忘れてはいけません。先ほど引用しました申命記やヨハネ福音書の御言葉に立ち返ってください。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、という主イエス様の御言葉です。このように 主なる神が言われているのですから、この御言葉を素直に信じるならば、私たちはヨシュア記のようにあえて主を選びますというふうに宣言する必要もないでしょう。しかしヨシュアたちは主を選んだということを高らかに宣言して、自分たちが主に仕えていることの証としたかったのでありましょう。ここら辺にヨシュアたちの団結のこの人間味がにじみ出しているように感じられますが、こういった人間味は私たちの心をも動かしやすいものでありましょう。私事で恐縮ですが、自分の体験を振り返ってみますと、私が自分で主イエス様を選んでそれを信じたというようには全く思えないのです。そうではなくて、なんだかいつの間にか主イエスがやってきて彼を信じるようになったというのが実情です。しかしそういった成り行きが自分が選んだのではなくて、主イエスが私を選んだということなのでありましょう。このように主イエス様に選ばれるということには、ヨシュアが民たちにその選びを迫った時の明快さとは逆の、何か言うに言われない奥ゆかしさのようなものが付きまとうことでしょう。なぜならば、この神の選びということは神秘であり、人の目から見ればどこまで行っても悟り得ないという部分を残すことであるからです。ですから、むしろ私たちは神から選ばれたとはっきりと言い切る方に慎重になるべきでしょう。今日のヨハネの聖書箇所には、その主イエス様があなた方を選んでいるという事実を言葉にしている聖書箇所であります。そこには神の選びの神秘が満ち溢れ、確かにこの箇所での主イエス様の御言葉はヨシュアの言葉のようにすんなりとは私たちの耳に入ってくるものではありません。事実、多くの弟子たちがこの主イエス様の御言葉を聞いて、実にひどい話だとつぶやいて彼のもとを去ってしまったのです。もっと分かりやすく言えば、この将来性が全く感じられないイエスという指導者についていくことをやめたのです。では主イエス様は具体的にどんな御言葉を語ったのでしょう。先週、主イエスは人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はないと言われました。これは先週お話ししました通り、主イエスという朽ちることのない霊的な食べ物、すなわち神の言葉を私たちが食べて味わうことを言っておられるのです。そのことを主イエスはなぜか長い説明は抜きにして次のように短く語られます。命を与えるのは霊である、肉は何の役にも立たない。 私があなた方に話した言葉は霊であり命である。さてこの御言葉は私たちが理解するべきことというよりは信じることであります。主イエスのこの御言葉を信じることが私たちの出発点であり前提であります。ですから主イエスご自身、長い説明は抜きにしてこのように簡潔にこの御言葉を私たちに告げられたのです。そしてこの御言葉を信じない人たちは主イエスから離れ去ったのでした。離れ去った者のうちには昔の指導者ヨシュアの姿を思い起こして、主イエスがこの地上で政治的あるいは軍事的な指導者として立ち上がることを願い求めていた者も多かったことでしょう。彼らは切に主イエスを指導者として選びたかったのです。彼らの心中は選びたい選びたいという願望でいっぱいになってしまって、そこに自分が主イエスから選ばれているという思いが入り込む余地がなくなってしまっていたことでありましょう。私たちはこのように自分の願望を主イエス様に投影して、いわば自分好みの主イエス像を自分のうちに作り上げることを現に戒めていく必要があるでしょう。そのようなことをしていると私たちは主イエスから選ばれているということを忘れ、知らず知らずのうちに主イエスから離れ去っていくことでありましょう。主イエスはヨシュアのようには語りませんでした。私を選びなさいとは語りませんでした。あくまで主イエス様にとってはあなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであります。主イエスは弟子たちが離れ去っていくのを止めようとはされません。しかしその後ろ姿を見送る主イエスにはそこはかとない悲しみがあったのではないでしょうか。もし仮にここで主イエスがヨシュアのように私を選びなさいと言ってしまえば、多くの者は彼のもとに戻ってきたかもしれません。しかしそうやって戻ってきた者のうちに命を与える霊が宿ることはなく、彼らには何の役にも立たない肉ばかりが残ることを主イエス様は知っておられたのでありましょう。ですから主イエスは私を選びなさいとは言えなかったのです。そればかりかイエス様は十二弟子にあなた方も離れていきたいかと念を押されるように言われます。それに対するペトロの答え、主よ私たちは誰のところに行きましょうかという言葉は大変有名ですが、これは主よ私たちはあなたを置いて誰のところに行きましょうと言われることもあります。このペトロの言葉は理屈抜きで自分が主イエスから選ばれているということを物語る 言葉であります。ペトロが主イエスを信じているのは自分の思いとは違い、主イエスがやってこられて主イエスが彼を選んだからに他なりません。ペトロは言います。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはこの世にあって自ら選ぶことをやめるとき、必ず主イエス様から一人一人が選ばれているということを知るでしょう。そして主イエスのことを信じた私たちに主イエス様は命を与えるのは霊である、肉は何の役にも立たない、私があなた方に話した言葉は霊であり命であるという御言葉を与えてくださいます。私たちはこの世にあって自らを覆うこの肉のことについて思いを馳せるものです。この肉が安らかに、そして心よく過ごしていけますようにというふうに、そして主イエスはそれに加えてこの世の死を通り抜けて生かされる肉の話をされています。この世の肉では何の役にも立たないと主イエス様は短く語られます。あえてこれに補足するならば、この世の肉に霊を加えていきなさいということでしょう。主イエスは天から下ってきて肉を取って私たちと同じ人間になられた方です。そしてこの世での肉の苦しみを誰よりも味わった上で復活され天に昇られ、自らの霊を私たちへと下してくださいました。実はイエス様しかその霊と肉について知った上で語ることができる方は他にはいないのです。ですから主イエスはこのように短く語るので十分であったのでしょう。あとは私たちがこのイエスの短い御言葉を信じるかどうかにかかっています。しかし心配することはありません。あなたが心を静めて主イエスに向かうとき、あなたはすでに主イエスから選ばれているということに気がついて、そして御言葉を信じることができるようになるでしょう。ではお祈りをお捧げいたします。天にいます憐れみ深い私たちの父なる神よ、今日は親愛なるこの兄弟姉妹たちと共にあなたを礼拝して賛美を捧げることができますことに心より感謝いたします。またこの場にいなくてもそれぞれの場所で思いを一つにして礼拝を捧げておられる方々も共にあなたを賛美することができますように。主よ、この世では疫病、地震、大雨、そして不慮の事故が絶えることはありません。どうかこの朽ちる体を持ってこの世を歩む私たちをあなたが守ってください。あなたは肉は何の役にも立たない、命を与えるのは霊であると言われました。この真理を 私たちが頭で理解するのではなく、心と体で信じることができるようにしてください。御言葉である御子イエス様が天から下って肉となり、日々私たちと共に歩んでいてくださることに感謝いたします。私たちが恐れ、窮乏、悲しみの中にあるとき、常に御子に立ち返ることができるよう、私たちを励まし勇気づけてください。私たちがこの世の困難を乗り越えることができる知恵を私たちにお与えください。ことに今この世の国々をリードしておられる為政者たちに必要な知恵と知識を与え、私たちがコロナ禍にあって着実に御国へと向かう希望と喜びとを備えさせてください。すべての命の源であるあなたに私たちが立ち返り、希望と喜びとを得てゆくことができますように。父と聖霊と共に一体であって世々に生き、支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。